はい、縁と絆でつなぐインタビューリレー幸せの形と題してゲストの方々にお話を伺います。本日は経済アナリストの藤原直也さんの紹介で長瀬産業のテクノロジーオフィサー小川修さんにお話を伺います。小川さん本日はよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
早速ではございますが、小川さんはテクノロジーオフィサーということで肩書きに、まあ、テクノロジーというのがついてますが、はい、だいたい、まあ、普段の仕事といいますかだいたいどんなことをお仕事とされているかっていうのを簡単にお話しいただけないでしょうか。
なかなか簡単じゃないんです
よ。じゃあ細かくでもいい
です。まあ簡単じゃないんですけれども、はい、結局その私たちの仕事っていうのは結局技術をベースにしたこう仕事になってるわけですけれども、はい、いろんなこう技術をどういうふうに見るかということがやっぱりこう未来の仕事を作っていく上では非常に重要なわけですよね、
はい、
でそこで私みたいにこうまあアホの一つ覚えみたいな学校でねその技術畑に生きていた人間が、まあ、それなりのこうサレッションができるような立場にあるかなというふうには思ってはいるんですけれども、結局その マーケットをどういうふうに見るか、それを技術というその、まあ、フィルターで通してそのマーケットを見たときにどんなふうに映るのかっていうようなことをやっぱりこうサジェストするとですね、もともとこう持ってたアイデアが、
はい、
何倍にもこう膨らむっていうようなことがよくある、うん、あるわけですよね。
よくある、うん、技術という視点からマーケットを見ると、
うん、
よりマーケットが膨らむというか、
はい、
もっと具体的に言うと、
い
や、お話できない、はい、
なかなかね秘密もありますから
ね、 そうですよね、
なかなか難しいんですけども、
は
い、例えばですよ、液晶っていうその製品がありますよね、
はい、
で液晶という製品に例えばあるファンクションをくっつけましょうということに なった時に、
はい、
例えばそれがその非常に難しく見えるわけですね、パッと見たら非常に難しい、
はい、
だけど全然違う技術をそこに投入したらですね、はい、あこれ簡単できるよっていうのパターンがあるじゃないですか。
あ、なるほど、
経験あるでしょ、
はい、
でそのパターンをいかにこう入れてその事業を作っていくか、
はい、
あるいは全然考えないで事業を作るか、どっちがこれ勝ちますかってことになったらこっち勝っちゃうわけですよね。でこれは別にそのコスト的に安いとか、なんていうか作りやすいとか、
はい、
なんていうかそれだけじゃなくて、それを使う人 にとってね、
はい、
とってもこう素敵なそのファンクションがそこにくっついてたとしたら、そっちの方が勝ちますよね。
うん、
実際にそういうことでたくさんあって、まあ、いろんなこう産業っていうのは発展してきたんだなと私は思ってるわけですね。
あ、なるほど。そうすると会社においては社長さんも含めた経営陣の方が何かのジャッジメントするときに、要はテクノロジーっていう側面からこんな見方ができるよっていうものの見方なり、何でしょう、考え方みたいのをこうサジェッションもしくはアドバイス投稿されていらっしゃる、
うん、
ということなんですかね。
そういうことになりたいというのは僕の夢ですね。
はい、ありますよ。なるほど、うん、まあ、その中でこう、そうですね、技術という観点から見ると、特に技術者の方っていうのは、うん、要はものづくりのためにものづくりをするのか、
うん、
こうお客さんのためにものづくりをするのかっていうところがかなり大きい岐路だと思うんですけども、
うん
うん、まあ、日本の成功と言えるのか失敗と言えるかは分かりませんが、その日本がこうオーバースペック、オーバースペックという中に海外勢に日本のものづくりが抜かれたということが言われてますけども、こう40年弱近くこう長さんでお勤め中で、こう日本の衰退もしくは成長もこう直に肌で小川さんは感じてきたかと思うんですけども、その辺の何でしょう、何のためにこう技術は存在するのかというところの小川さんのこう試験というかご意見、考えを聞かせていただけないでしょうか。
まあ、何のためにというよりは結局なんでしょうね、結局その面白いか面白くないかというところでやっぱりね、仕事ってのは見た方がいいのかなというふうに思うんですね、
はい、面白いか面白くないか、
うん、
はい、
で例えばですよ、はい、80年代とか、まあ、90年代もそうだったと思うんですけれども、結局日本の発展期ですね、
はい、
日本の発展期というのはその、まあ、特にエレクトロニクスですよ、僕の場合は、まあ、半導体とか液晶とかっていう、はい、そういうインダストリーですけれども、 その発展の時期っていうのはですね、我々こうその産業の、まあ、いろんな資材材料とか装置とかっていう、はい、そういうその設備なりその材料を、
ええ、
あの提供するベンダー側としてそこのインダストリーに入ってるわけですけれども、結局提供する側もそれを受ける側もですね、非常にこう積極的な企業文化なんですね、うん、やるべやるべと、うん、やるべやるべ、いや違うそれじゃなくて違うという、 こう、はい、いろんなこう議論の中である一つのこう形が出来上がってきた時代っていうのが、はい、例えば半導体だったら80年代、液晶だったら90年代かなって私は思います。でところがね、それがこうあるこう成熟してくると、
はい、
まあ、そういう関係じゃなくなってくる、
はい、
お互いこう値段だとかですね納期だとかっていうところでこう冷たくバチッと決まる、最近、まあ最近あこんなこと言っちゃいけないですけど例えばあの、ね、入札で決めるとかね、
多いですね、
バカ言うなですよね、はっきり言ってね、それはその入札で決めるような話になってきたらもうさっさとやめとけと、
はい、
あんなもの全然こちらね、そのテクノロジーも評価してないんだろうと、だそれは安ければ入れるのかと、ああ安ければ買うのかって、そんなね、うん、マーケットってね昔はなかったんです、うん、でただただコストダウンコストダウンをこう要求してそれでやるような世界っていうのは、まあそれは仕方がないのかもしれませんけど、結局それを携わる者にとってはまあ全然その面白くないわけですね、これは。まあ、だからやめられるかって言ったらハッピーなんですけども、やめられずにこうやってるっていう部分はあるんですよ、あるんですけれども、結局どっちがやっぱりこうそのね、その働いてる者にとってのこう幸せ感というか、あるかって言ったら、まあ、まあちょっと前まではそういう格好で非常にこう充実した仕事だったなというふうに思うわけですけれども、まあ、最近はまあそうじゃないパターンもあると。いうのがちょっと残念なところだなというふうには思ってますけどね、
うん、でも確かにあの、まあ、特に私の場合はもう入社してから、うん、まあ、過渡期の時代というか、特にまた新入社員の方もこれから今日ですね、うん、そうかもしれないですけども、その働く意味でのこう生きがいとかいう点に関して、まあ、入札だと人の信頼関係はベースにないとかですね、さまざまな見方もあると思うんですけども、小川さんがまあ自社もしくは他社でも、これからのこう新入社員というか、
うん、
あの働く方々にその生きがいっていう意味で何かこうメッセージを送りたいとすると、どんなことを言ってあげたい、まあ、それが叶う叶わないは別としても、うん、どんな言葉をこう残してあげたい、もしくは伝えたいでしょうか。
うん、そうですね、あのやはりね、そのこう今までにないことを実現するって言ったらちょっと変ですけどね、あ、まあそれ言っちゃうと、まあ、いろんな問題があるんですよ、
はい、
もういろんな問題があって、はい、それが 100% それが成功するか 100% 失敗するかっていう話をやっちゃったらこんな話できないんですけれども、結局その、まあ、今衰退しつつあるというふうにこう言われている日本のいろんなこうエレクトロニクスっていう分野ではですね、まあこれはちょっとやはりこうあまりにこう成熟が進んで、その考え方が何て言うんでしょうね、こう定型的になってしまったり、はい、固定的になってしまったりっていうところのこうある意味で言うとパラダイムっていうか、それを作り上げてしまったんだろうというふうに思いますね。で多分例えばアップルっていう会社がありますよね、
はい、
で iPhone っていう、まあ、その画期的な製品があって、
はい、
例えばあれは、まあ、携帯電話っていうか、
はい、
携帯電話の世界というか、まあ、をスマートフォンっていうか、そういう格好でもう全部変え、もう根底から変えてしまったっていう、まあ、画期的な製品ですよね、はい、例えば iPad っていうのがあるじゃないですか、
はい、
それはあんまり時間を置かなくてポンとそういうのが出てくる、出てきてそれを認めてみんなでそれを開発するわけですよね、もう一生懸命やるわけですね、ほんでパッと世に出す、それでどう変わるかっていうと、やっぱり全然違う世界を作りましたよね、っていうのはやっぱすごいんです、これはね、アイデアをあの決してバカにしないで、
はい、
それを大事に大事に、あこれはすごいぞすごいぞって言った、育てていった結果がああいう製品になっていったと思うんですね。例えばそれは 昔はですね、日本のお家芸だったんですね。ちょっと考えてみたら。
ああ、日本のお家芸。
うん、はい。思い出してください。例えばソニーの、トランジスタラジオって言ったら皆さん知りませんよね知らないんだけれども、はい、トランジスタでラジオを作るっていうのは今の例えばiPhone の時の話じゃないと思うんです。
あ、
まあ、とんでもない話ですよ。で今当たり前になってるんですけども、はい、それはやる前と やった後では全く違う世界になったから今はあれは当たり前だって昔は当たり前じゃないってだけの話ですね。だからその境目を作るような仕事を、まあ、まだ僕はまだ新入社員じゃなくて自分に言い聞かせなくちゃいけない。
まだまだおばあさん
まだまだ
若い志を大将持って
だから、はい、そういうそのなんていうんですか、今までにないそのエポックメイキングっていう、まあ、簡単な言葉で言っちゃうとそうなっちゃうんですけども、はい、結局そういう仕事をやっぱり、まあ、私どもは、まあ、死ぬまでやんなくちゃいけないんだろうなと、うん、私はそう思ってます。
いい聞かせますね、うんうん。まあ、その生き様自体がもしかしたら新入社員もしくはおばあさんの近くで働く方には一つの生きがいというか目標になってるのかもしれない。なかなか正直最近はいらっしゃらないかもしれないですけどね。い
やいや、僕があんまり現場に出ていくと問題が多すぎるっていうことで出させられない
という
のが不満ですね、これは。
でもちょうど今小川さんの方がそのパラダイム、うん、もしくはエポックメイキングというお話出ましたけども、うん、まあ、時代を振り返れば、うん、その逆に言えば当たり前が変わってきた、
うん、
まあ、何でしょう、連綿と続くそういう波の中に我々がいると、
うん、
まあ、言い換えてもいいのかもしれないですけども、うん、そのテクノロジーという側面でパラダイムというものを見ると、
うん、
それそのパラダイムが変わる瞬間というのは、その何によってもたらされるかというか、
うんうん、
何でしょう、うまく表現はできないですが、まあ、技術からアプローチするパラダイムのシフトの瞬間というところなんでしょう、うんうん、
まあ、あると思いますし、それはどんな、はい、そのインダストリーでもあったと思いますし、それはまあ有名なそのイノベーターズジレンマですね。
はい、イノベーターズジレンマ、
うん、はい、なんだっけ、まあ、そういうその有名な本がありますよね。であの中にも書いてあると思うんですけど、結局そのなんていうんですか、支配的なパラダイムがあった時に、
はい、
全然違うパラダイムを持ってきてそれをぶつけると。
はい、
で普通はその新しいパラダイムを持った人は非常に弱いんですよね。
非常に弱い、
弱い、
はい、
だからボコボコにされちゃって大体は死んじゃうと。
そこ
で、で目が出ないっていうその文化がほとんどなんですよ。
あ、要は異端児扱いされちゃうんです
ね。そうそうそうそう、まあもっと言うんだったらね、キチガイ扱い、
キチガイ扱いですね。
キチガイ扱いされちゃって、もうそのなんていうんですか、目をまあ詰まれてしまうっていうのはほとんどのパターンかなというふうに思うんですけれども、たまにそのなんていうんですか、パラダイムがガランと変わるときはですね、そういうイノベーターがいるんですよ。それはいるべきだとかなんとかべき論じゃなくて、その結果として僕はいたと思いますね。誰かいたと思うんですよ。トランジスタラジオでも iPhone でもね、はい、iPad でも僕はいたと思うんですよ。ただその我々って言ったらおかしいんですが、その少なくとも経営を やろうという人たちにこう、まあ、その人自身がイノベーターであればそれはそれでいいのかもしれないんですけど、
はい、
なかなかそうじゃないじゃないですか、
はい、
こいつはちょっと変なこと言うなっていうふうに思ったとしても、じーっと我慢して見れるかどうかが一つの勝負ですよね。
じーっと見れるか、
うん、じーっと見れるか、あーっとこう我慢できるか、うわーっとこう怒りたいのをぐっと我慢できるかどうかっていうのは一つの、まあ、試練なのかなっていうふうに思う時がありますね。
そうそう、イノベーターというかそのパラダイムを、うん、まあ、チェンジする、まあ、力もしくはトリガーとなり得る人がいたとして、その人がこう組織から排除されるか否かは組織の機構風土、ごめんなさい、企業風土によるところっていうのはやっぱかなり
でかいですね。でかいと思いますよ。で最近の、まあ、どこだとは言いませんけど、ね、あんまり勢いのなくなってしまった日本の電機メーカーの中には、中にはですよ、全部が全部って言ってるわけじゃないですけども、はい、そういうその 変わった考え方をする人が、まあ、あんまり、まあ、入れなくなっちゃうようなね、そういう風土をこう作り上げてるんじゃないのかなっていうのがちょっと僕の心配ですね。
じゃあ日本としてはもしかしたら遺伝子はかなりあるかもしれないけども、うん、なかなかそれが開花する、まあ、土壌というか、うん、風土を持つ組織が少ないのかなというところもあると、うん、まあ、そういう意味では一方こうアップルっていうのはその辺を排出する文化的なものっていうのが会社の中にやっぱりあったんでしょうかね、うん、
でもあのね、よく注意しなくちゃいけないのは、はい、アップルがこのままずっとね、ずっと革新をずっと続けていけるだろうかっていう疑問はあるんですよ、常に、
はい、
強くなってしまうと必ずそこで固定感が起きる、固定感が起きたらそのなんていうかそれに反抗しちゃいけないっていうような企業文化ができてくる、うん、できてくるからそこにまあ依存文化だなり、その何なんですか、あの商人文化みたいなその消極的なその文化を形成してしまうような傾向があるんで、アップルといえどもこの先は分かりません、
ね、
だからずっとそれをなるべく持続させるための一つの工夫というのが、まあ、あのなんていうんですか、この今後 の、 その
課題
であるか、リーダーとしての一つの、まあ、任務なのかなというふうに私は思う時はありますけどね。
小川さんも、まあ、その会社においては社長様だったり、まあ、社員の方含めてその企業文化を構築する、まあ、立場というか、まあ、サイドの方だと思うんですけども、
いやそんな大層なもんじゃないですよそんな大層なもんじゃないですよ、
企業文化をその維持するためにこうリーダーがやるべきことというか、
うん、
リーダーとして必要なことっていうのはどんなことがあるんでしょうか。
まあ、いろんなことあるんですけど、まあとにかくね、やっぱりあのよく話を聞くことだと思いますね。
よく話を聞く、
うん、
傾聴ということですか。
聞く、あのそれは岩松先生のところ行ってですね、ちゃんと勉強すると、
はい、勉強するということ
が必要ですね。
あ、なるほど。
あのこれはやっぱり一つの技術です、これは、
うん、あ、聞くことっていうのは一つの技術ですか、う
ん、はい、あの本当にこれは大事なことで、いかにこう考えをそのあの何て言うんですか、要は飾りなしのこう考え方ですね、
はい、
そのストレートに聞けるかどうかっていうのは一つのこれは技術だと思いますね。
ありがとうございます。最近そのまあ技術も関連して、うん、まあ、技術が進みこうまあ経済も発展すると、うん、消費するエネルギーっていうのがこう、うん、地球というか、
うん、
地球上でもあの大変増えてきて、今人口が2050年には100億人近くなると、
うんうんうん、
言われる中でこうエネルギーの枯渇っていうのは非常に大きな問題だと思うんですね。でまず一つその今のエネルギー、まあ、石油もそうで石炭も含めてその今の人口爆発に耐えうるのか、その辺は今のライフスタイルを続けていてエネルギーってまそもそも足りるんでしょうか。
もう極めて簡単ですよ、
はい、
足りません
足りません、
うん、
はい、
もう今のままじゃダメなんです。
今のままじゃもう足りない、
うん、足りないしダメだし、もうまあ、そのままやろうとしたら、
ええ、
あ、まあすごい戦争になるでしょうね、うん、だから違う考え方を持ってこないとダメだと思いますよ。
違う考え方です、
うん、
ちょうどあの火災年数っていうのを見てみると石油だと大体50年弱、
うん、
まあ、天然ガスでもまあ60年近く、
うん、
で石炭でも120年、
うん、
まあ、そうするとまあ明らかに足りないのかなと。そのまあ違った何ですか、エネルギ
ー、いやいや、あのね、
どのような感覚、ライフスタイル自体を変えると
、うん、まあ、あの言っても第一番は何と言ってもね、はい、何と言ってもやっぱりその今まで の、 そのライフスタイルをもう一回こう反省してですね、その新しいそのライフスタイルを、まあ、あの作っていくってことがあの第一プライオリティがあると僕は思ってます。だから基本的にですね、違うエネルギーをあのまた見出すんだっていう考え方はですね、
はい、
なんていうかね、その基本的にあの今までの考え方ですね、それはね、
まあ、今までのライフスタイルの延長線で足りなくなったものを何で補うか、そうそう、
何で補うかっていう、はい、考えですよね、
ええ、
そうじゃないんですよ、
も
ともとね、そのなんていうんですか、その例えば私が生まれた頃っていうのは1951年ですから、
はい、
まあ、昭和26年ですよね、
はい、
で物心つくのが大体昭和32、3年 昭和35、6年のその生活というのはまだ覚えてますけれども、まあすごい田舎で生まれてますから、
はい、
要はそんなにこうエネルギー使わなくても、まあ人たちは人々はハッピーでしたよ。だから今のその何て言うんですか、幸せの概念っていうのが、
はい、
例えばまあ冷暖房が効いたうちに住んでるんですよ、はい、冷暖房っていうのもちょっと古いですね、
はい、
エアコンディショニングがちゃんとあって、
はい、
まあ割と大きな車を乗り回して、それでそのたまにはこうね飛行機で旅行して、
はい、
高級なホテルに泊まってっていうような生活をずっと、それがハッピーなのかって言ったら、そうじゃないはずなんですよね。その結果どうしたかっていうと、例えば、はい、一人一人ご飯食べるよりは、それこそじいちゃんばあちゃんが出てきてね、とまあ父ちゃん母ちゃんがいてですよ、
はい、
あと兄弟全員いて、まあこうなんていうんですか、そんなにこう豊かじゃないけれども、
はい、
ご飯をみんなで食べたっていう生活の方がはるかにハッピーなんじゃないですかと。で兄弟が今度独立しても、まあ、すぐ、まあ、そばに、まあ、一つのなんていうんですか、うちの中に住んでますから、3世代以降住んでるわけですよね、
はい、
そしたらそれだけだってエネルギーってあんまりかかんないわけですよね、でみんなこう独立しちゃうから、はい、それぞれの家を建てなくちゃいかん、それぞれのそのなんていうんですか、エアコンディショニングを入れなくちゃいかん、まあテレビは入れれば、洗濯機は入れれば、冷蔵庫は入れればっていうことじゃないと、
はい、
近代的な生活ってできないっていうふうに思ってますよね、僕はね、はい、違うんですよ、
はい、
やる必要ないものはないんだというふうに考えるんだったら、もっと違うそれこそ幸せの形ってあるんじゃないのかなと私は思いますね。
なるほど、まあ、そう幸せの定義自体が、
そう
私今の時代どう定義
して、
そこから要は考え始めないと、うん、もうエネルギー枯渇の問題っていうのはなかなか解決できないんじゃないかと。
おっしゃる通りだと思います。私は基本的にはいろんなそのアイデアがあるんですよ、
はい、
そのね、ちょっとあっち系、あっち系って言ったらおかしいんですけど、おどろおどろしいね、
はい、
いろんなその例えばフリーエネルギーみたいな話がいっぱいあって、全然それを否定するってわけじゃないんです、
はい、
まああるかもしれません、多分なんかそういう未来の科学として
は
ね、
はい、
未来のテクノロジーとしてはそっちの方に行くでしょう、行くんだけれども、
はい、
基本的にはやっぱりその自らの生活をこう振り返ってみて、本当にエネルギーっていうのはどういうふうに使ったらいいのかなっていうことをやっぱり考えないとですね、これキリがないです、はっきり言って。例えばですね、
はい、
例えばですよ、
はい、
よくこれは僕言うんですけども、
はい、
ブラウン管のテレビね、
ブラウン管テレビ、
1991年に私まだ買ったのを覚えてるんですが、
はい、
29,800円でした、29インチがね、
はい、
まあそれはいいんです、
はい、
で29インチのテレビを買って、で最近まあ46インチの、最近って言っても3年ぐらい前ですけど、
はい、
4年ぐらい前だな、
はい、
46インチの LCD のテレビがある、じゃあ28インチの LCD を買ったらよかったなというふうに思うんですけど、まあそんなのは買うよりはやっぱりでかいの買いたいというふうに思うでしょ、
はい、
29インチのテレビというのは何ワットだか分かります？
消費電力でしょう、
本当は知ってるでしょうかと言わないんでしょ、
はいはい、
80ワットです、
80ワットですね、はい、
46インチの要は LCD、
はい、
ちょっと古いんですけれども、はい、これ何ワットですかって言ったら、
はい、
まあいろいろあるんですが、最近はちょっと低くなってるんですけど、
はい、
250ワットあるいは220ワットぐらいですか、
220ワットか250ワットぐらい、うん
うん、ということは結局エネルギーを多く使うための装置を我々は今まで作ってきたんだ
なるほど、はい、
でこっちは見たらハッピーなんだよ、こっちはアンハッピーなんだよっていう概念ですよね、29インチはアンハッピー、
はい、
46インチだとハッピーだ、
はいはい、
もうすごいね高精細なあの絵ですから、
はい、
まあ、見てそれは気持ちがいいし、いいねっていうふうに思うのかもしれないんですけれども、はい、結局そういう文化をずっと追求してきて、より大きくより精細により明るくっていうそのなんていうかそのものを今までずっと 作り続けてきてるわけですよ、はい、でそのためのテクノロジーっていうのがテクノロジーであって、うん、あそれ以外はテクノロジーじゃないみたいなね、だからその考えってのがちょっと違うんだというふうになんか最近はね私思うところがあるんですね。
じゃあ決して LCD をと、まあ、ブランカンを比較して、うん、LCD を見てるから幸せかと、うん、純粋に消費電力もそっちの方が高いし、うんうんうん、そうすると実は消費者の方がこう何を選ぶか、うん、別に白黒でも味があっていいねというのも幸せかもしれないし、
うんうん、まあそこまで言ったらどうか分かりませんよ、はい、だけどもっと考えるんだったらですよ、結局じゃあ29インチのブラウン管のテレビでやってて、
はい、
46インチの LCD の、はい、まあ、あのハイビジョンのね、まあ、それで見てて、
はい、
でやってる番組はね、まあ、某テレビ局のバカ番組みたいなことしかやってなかったらね、こ、はい、れはアホですよね。一体僕ら一体何のためにねこんな苦労してきたのかっていうことになっちゃうわけですよね、だからなんかこう幸せの定義ちょっとなんかこうずれてきてますけど、あ、来ちゃって申し訳ないんですけど、結局じゃあそのやってる番組を見るということがハッピーなのかって言ったら、これはどっちも思うかもしれないんですよ。こんなのなくたっていいだろうと、ね、それこそ何かのこう小説でも読んでるとか昔のそのね古典を読むとか歴史を読んでみるとかっていうような、その時間があっても、はい、いいぐらいでしょ、
そうですね。
その時は電気あんまり使えませんよね、でエネルギーも使わないってそういう生活ができるじゃないですか。
なるほど、でも幸せだっていうことですね、エネルギーを使わなくてもハッピーである、
そういう道具を作っちゃったから、もうしょうがなくそっちにずっと飲み込んでいってしまう、みたいな、その生活をもうこれはその単純にテレビだけじゃなくて、全ての分野でね我々はそういうことをやってるんだっていうことにパッと気がつくわけですよ。
なるほど。
だったらそこじゃないようなそのなんていうかもうちょいちょっとベクトルが違ったような世界に、なんか本当のそのソリューションがあるのかもしれませんね。
そうすると今こう道具なり物がこう溢れた中で、逆に言えばそれを作ることでこう世界がサービスや金融を含めてこう経済が回ってる中で、その産業政策という観点でその道具をこうなるべくなんでしょう使い捨てのものは作らないけど技術革新が行われ、かつこう産業政策というか経済が回っていく仕組みっていうのは全く今とはそうすると違う世界になるんでしょうか。
でしょうね。例えば GDP っていうのがありますよね。
GDP、
はい、GDP ね、あの
国内総生産、
国内総生産、はい、もう なんですか C プラス G プラス I プラス X マイナス M ですよね、
はい、
だから消費とインベストメント、はい、あの投資と、ガバメントエクスペンス、公共投資とあと輸出から輸入を引いて、そんなね指標だけで、それが上がったからハッピーなのか、下がったからアンハッピーなのかって言ったら、そんな話ってないですよね、全くこれは関係ないんだっていうふうに思ったところにある意味で僕は回答があると思うんですね。例えば、
はい、
なるべく売らないような商品コンセプト、
なるべく売らないような商品、
量は売れませんと、
はい、
それで要は十分にそのなんていうんですか、あの人にそのなんていうんですか、その幸せを感じてもらうような商品みたいなのないのかなと、で、まあ究極はだからエネルギーを使わなくてもハッピーになるような方法を、まあ、大部分のそのなんていうか人たちがその学んでくれればですね、それが学ぶっていうよりはそういう生活をしてくれれば、
はい、
自然にそうなってきますよね、
でも最近 の物理学会でも要はダークマターとか言われますけど、まあ、宇宙を形作る物質の、まあ、我々人類が知っているものは 4%、まあ、それ以外がまあエネルギーと物質含めて簡単に言うと 96% なの、まあ、そうするとまあその 96%、まあ、最近はよくあのノーベル学会でもいろいろ話がダークマターに言われてますけども、まあ、その辺が解明されるとまた何か科学的側面からその幸せの定義というのが変わってくる可能性だったり、まあ、新しい商品が出てくるっていうこともやっぱ大きく今後は考えられるでしょうか。
なかなか難しいですね。そこまで言っちゃうと僕は非常にそれは分かんないですね。分かんないところです。ただそのなんていうんですか、そのダークマターかダークマターじゃないかっていうのはちょっとね、それはあまりにもちょっと私の頭じゃ難しすぎるんで、分かんないんですけれども、なんていうんだろう。結局その。何て言うんでしょうね、こう自然と一体にとなったその生活をその喜びとするような、あのそういうその文化というかですね、今までのそのいわゆるデカルト以来 の, その西洋哲学みたいなところをベースにしてこうバーッとこう発展してきたその文化論とは違う、なんかね、本当にあのその日本特有の、まあ、日本人特有というか日本人がその世界に向かってこう提案できるようなライフスタイルっていうのは僕はあるんじゃないのかなと思ってるんですよ。だからそこをその何て言うんですか、もう少しこう見極めていくような仕事、まあ、仕事というかそういう生活というかそういうその、ね、研究というか。そういうものをもう少しこう進めていくようなそのことが必要なのかななんて最近思いますね。だからエネルギーそのものをエネルギーそのものエネルギー問題をエネルギーそのもので解決しようなんて思ったってこれは無理なんだよと。だから違うその解決方法があるってことをやっぱり皆さんこうなんていうか分かった方がいいのかななんて、まあ、ちょっと大それた言い方ですけどね。
でもあのものづくりに関わるそのテクノロジーオフィサーの小川さんから、そのハード面からの解決ではなくて、こうソフト面からの解決の提案というか、お話を今日聞けたっていうのは大変まあ面白く、多分勇気づけられた方も多いんじゃないかなと思ってます。であのゲストの方には共通した質問を一つあのさせていただこうと思ってます。それはあのゲストの方にとっての幸せの形は何ですかということで、小川修さんにとって の, あの幸せの形とは何でしょうか。
そうね、まあなんていうんですか、その非常に難しい質問なんですね、僕にとっては
非常に難しい、
だから今がものすごくハッピーなんで、だから今の僕が一番ハッピーなんだよっていうふうに言っちゃったらちょっとキザかなあの、まあ
そんなことないと思いますよ、
そのなんていうか、あの多分こういうことだと思うんです、あのこの幸せの形っていうのをこう一応持ってて、それに向かってる自分が発見できるっていうのが一番幸せだと、だからそうなんですか、その固定的なものってのはないと思うんですね、幸せっていうのは、だからその人その人その時点その時点でみんな変わってもいいんだよ、だけど僕は僕で今ある瞬間、あこれが幸せだねっていうふうに思ったものに対して一生懸命努力できる自分を確認できるっていうのが一番幸せだなと、気分かな。
いい、でも話してるあの聞いてる私も大変エネルギー使ってまいります。
あの東大はこうじゃないなというふうには思うんですけど
十分一緒にいてあのそんなことは全くないと思う、本日は貴重なお話をありがとうございました、またあの次回以降あのあのゲストの方にリレーしていきたいので、あのぜひ小川さんに次回のゲスト、あのまあ、今じゃなくて結構ですので、またご紹介をいただきたいと思います。
そうですか、どうも、
まずは貴重な時間をありがとうございました、
ありがとうございました、失礼します。